皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーショートカッコカリ改め
ライト
カッコカリ、コーヒーです。
ケイセンです。そして
カエラです。
お、すげえ、何の指示もしてないのに進行してくれたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さっきの5回の後なんですが、カエラくん登場です。
はい、
こんにちは、こんばんは、おはようございます。
おはようございます。おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
ツイッターの、
ツイッターの、
うん、のちょっと私の、皆さんがツイッターでコメントくれたりしたやつをちょっと眺めてたんですが、
はい、
前回、前々回じゃねえな、このところの配信のやつのこうリアクションが結構いただいてまして、
はい、
みーさんって方かな、MIE9000 というミーさんって方はですね、前回やったスティック式サイクロン掃除機の選び方、あのハッキトフリード2に結構反応してくれて、
ほう、
うん、車じゃねえのかよみたいなあとはライト会の時のレルヒさんとハイブリッコちゃんね、
ああはい、これもありがとうございます、
あのね、ありがとうございますってまあ、ハイブリッコちゃんといえばカエラくんですけど、
もうね、これほど取り上げてるポッドキャスターいないですよ
ね。本当だよね、うん、ちょっとそろそろ出演交渉とかしてみたらいいんじゃないの
ね。えちょっと来てほしいですよね、うん、てかゆるキャラ喋るってなんだよって話ですけどね。
いやでも喋ってましたよね
そうですね、この前、ね、会ってきておしゃべりしましたからね。
いいな、いいな。
写真も撮ってたよね。
撮りました。
黒耳ジゼルさん、
はい
はいはい、うん、とあとジョムインさんと
2号さんでしたね、あれ。
おお、2号さんってだけ聞くとなんかちょっとあれだけどね愛人かなみたいな感じになっちゃうけど
それまずいです、
うん、
まずいです。
どうだったハイブリッコちゃん。
ハイブリッコちゃんね、握手してくれたんですよ。
おお、
いいな。
すげえ、
握手してくれたんですけどね、びっくりするぐらい手がぬるかったです
え、どういうことそれ。
なんか革のねグローブしてるじゃないですか、うん、ハイブリッコちゃん、
はいはい、
まあ そんなにこう熱伝わってこないのかなみたいなイメージあったんですけど、うん、びっくりするぐらい人肌でしたね
皮膚ですね。
ぬるいぬるいゆるキャラみたいな、
うん、すげえな。あんまりゆるキャラ触ってもそうだね、暑い寒いとかも感じないけどね。
ないじゃないですか、モコモコしてるとかね、
うん、そう、
ふわふわしてるとか、ね、あったかい。
あれだよね、ゆるキャラとかってこう思わずなんか抱きついたりとかさ、
はいはい、
顔触ったりとか体触ったりとかしたくなるけどさ、
ええ、
軽く犯罪だもんねそれね。
まあお縄ですよ。
お縄です、
お縄
ハイブリッコちゃんに関しては
やべえな。へえ、出演交渉してみなよ。
してみますか。もうあれですからね、ハイブリッコちゃんデビュー当時からもう取り上げてますからね。
そうね、私とハイブリッコちゃんの出会いもカエラくんだからね、
はい、あのツイッターで大量リツイートしてる。
そう
あの波に揉まれながら、
うん、ハイブリッコちゃんのアカウントとかをフォローするよりもむしろなんかちょっと楽しいみたいなコメント付きでこういろんなものが出てくるから、
うん、で、あ、これリツイートするんだみたいな
そう
ところもありますから
、うん、ぜひぜひ。あとはストリートボブさんが結構掃除機に反応してくれて、
はい、
ね、マキタの掃除機がストリートボブさんは 3,4 年前からお使いのようで、
うん
うんうん、俺があのマキタの丸ノコ欲しいっつったらね、え、掃除機が欲しいってっつってなんかすごいアピールされてここにもいたかマキタファンみたいな感じなんだけど。
へえ、
はああとは、かなかったかな。一之助キクさんが結構最近聞いてくれて、リツイートが押してくれてますね。はい、あとは、などなどかな。ちょっと雑に今までのツイートを振り返ってみましたが、
はい。
まあ、ライト回なので、ご容赦いただいて。今日はね、
はい、
何を隠そう、ちょっとゲームの話をしようかなと思って。
やった、
うん、相変わらずですけどね、何もお話ししないまま呼ぶというのはね
そうですね、 今聞きました
もん。前リスナーさんからきっとメタルギアが好きなコーヒーさんはこれがお好きなんじゃないですかって紹介してもらったゲームがあって、
はい、
今皆さん の, あのスカイプのところにも貼ったんですけどリンクを、はい、パソコン版で私も購入させてもらったんですが、
はい、
Steam で購入したんですけどタイトルがですね The War of Mine というタイトルのゲームでして、うん、まあ洋ゲーです。海外のゲームで、
はい、
誰から紹介してもらったかを今必死にツイートをこう巻き戻してるんですが遡ってるんですが、あー出てこない出てこない
あれですね、あの巻き戻しとかってもなんかもう通じないんでしょ。
カセットテープの ね巻き戻し早送りね。
じゃあさもう今なんて言うのとかって思って、
うん、そうだよね、巻き戻しじゃなかったらどうなるんだ
ね。
なんだろう
出てこない
ちょっと思いつかなくてね。
ぜひワコードに聞いてみたいね。
ワコードワコードワコ戸籍上ワコードですけどね。
なあそうだね、精神年齢がだいぶね
いっちゃってますからね。
あほほ、
あ出てきた出てきた、山猫さんだ。山猫さんという方に紹介していただいたんですが、
はい、
この「War of Mine」というのはですね、説明文を読ませていただきますと、1992年春サラエボにバリケードと検問所が設置されました、はい、サラエボ包囲からの包囲の始まりです。ベルリンの壁崩壊以降東側諸国では共産圏からの離脱と民族主義が高まり、多民族を束ねてきたユーゴスラビアでは内戦が勃発。ユーゴスラビアから独立したボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボでは独立推進勢力と反対勢力が衝突。セルビア人勢力とユーゴスラビア人民軍によって包囲された NATO が介入する95年まで市民は戦時下の生活を強いられましたという、まあ、状況説明なんですが、
はい、歴史ですか。
歴史ですね。ポーランドの会社が立ち上げたらしいんですけども、
はい、
この戦時下のサラエボが舞台になっているゲームでして、
はい、
まあまあ戦争を題材にしたゲームです、うん、で我々戦争を題材にしたゲームっていうともうバンバンドンドンですよ、
うん、
ねえスネークって感じになっちゃうだけど、
あれですね、
うん、だけどこのゲームはね基本的に 2D その横スクロールの画面構成になってまして、
マリオとかそういうやつですね。
そうそうそうそう。で、まあ、あの絵的に奥行き感はあるんですけど、
はい、
奥行き方向への移動というのは基本的にないです、
うんうん、
で、ひたすら横方向に右へ左へと動きながら、まあ、上の階下の階とかね地下があったり屋上があったりっていうこの横方向のスライダーだけはある、
うん、
ただし要はピコピコやるアクションゲームのような感じではないです、
うん、
移動は全部マウスのクリックでここに移動するポチってここに移動するポチっていう風にやる感じで、
うんうん、
で戸棚があったり瓦礫があったりするとそこにアイコンがピコピコ貼り付いてて、瓦礫のアイコンをクリックすれば主人公が移動して瓦礫を掘るとか、戸棚のアイコンをクリックすれば主人公が移動して戸棚を開けて物を取るとか、そういう風なあの操作体系なんですね。で画面上に基本的に表示されているインフォメーションっていうのはあなたが何日間生き延びているかという、
わ
何日目という表示と、今は朝か昼か何時ですよっていう時間の表示、
はい、
はい、
そしてもう一つ特徴的なのが気温の表示があります。
ほう、
うん、戦時下のセルビアで、空爆とか攻撃が非常に盛んなところに皆さんこう生き延びてるわけなので、
はい、
壁は穴だらけ、天井は穴開いてる、
うんうんうん、
扉もないようなところでサバイバルをしていかなきゃいけないという。
なるほど。
で皆さん気の身気のままで放り出された人たちがたまたま出会ってそこで生き延び始めるというところからゲームが始まるんですね。
重すぎる、
はい、重すぎるだから水も当然ですけど上下水道破壊されてますから水もない、
あ
食べ物もない、 って暖を取れない、
うん、もう衣食住全部ダメじゃないですか。
ダメ。しかも日中は基本的に室内で生活をします。
はい、
これにはすごく大きな理由があって、日中外に出るとどうなると思います？
あれですか、スナイパーですか？
そう
スナイパーです
か？スナイパーってなっちゃう。外は もちろん戦争中なので、人目につく状態で外で歩くというのは非常に危険だよということ で外に出られないんです。
的です、
うん、なので日中は室内で、生き残るためのさまざまな作業をし、
うんうん、
で夜表に出かけてって、うんうん、生きるためのさまざまな道具を集めて帰ってくるという。
重すぎる、
うん、ここまで説明してもだいぶ重いです。
重いですね。
興味持たれた方はぜひウェブサイトとかでザ・ウォーブ・マインを調べてもらうと、スクリーンショットとか出てくるので見ていただきたいんですが、まあ少なくともこの写真見てゲームやろうって思う人はあまりないかなってい
うまあ愉快さはないですよね。
ないね。
なるほどね。
でこれ私もちょっと、まあ、2000円程度で買えるのかな、2000円、3000円です。安いので、で私が購入した1週間後ぐらいになんか年末セールとかで半額とかになってすごい悔しい思いました
あ、やってたんですか？
それは、
うん、いいの。
やってたの、やってたの。たまたまそういう割引セールとかがあれば、そのタイミングを逃さず買っていただきたいんですけど、
はい、
まあそうは言っても3000円程度なのでね、出費は少ないかなと思うんですが、やることって言ったらね、まあ最初ちょっとこだけ缶詰があったりとかして、あと家中の廃材を集めてくるとその木で何かを作ったりとかできるので、
うん、
はい、まあ、家中のまず材料を集めるところから始めていくんですけど、
リフォーム、
リフォーム、ビフォーアフターですよなんということでしょ う,
しょうみたいな、
これがこんな風にみたいな、そ
う、あんなに穴だらけだった壁がこんなにっていう
もう戦時下ではもう最大のリフォームですよ
ね。そう、しかもね、
はい、
壁とか扉とか穴開いてたりするんだ、はい、もう まさに穴開いてたりするんだけど、
はい、
開けっぱなしにしておくと、
はい、
野盗に襲われるんだ。
うわ
う
わ、
で
まあ入ってくださいですもんね。
そうで、だみんなほら生き延びたいから、うん、食料がありそうなとこに入ってくるわけさ、
うんうんうん、
好きなだけ襲われるのよ。で壁は塞がなきゃいけないけど、日中はそういう工作したりして過ごすでしょ、
はい、
で夜はその野盗に襲われないように寝ずにパンしたりとか、でその資源を回収しに表に出かけていくわけ、
はい、
みんなそうするといつ寝るのよって話になるわけさ、
はい、
そうですね。
そうすると睡眠不足から具合を悪くして病気になってみたり、あと食料が食べれなくなってくると空腹から具合悪くなり、
まあ、
でどっかで怪我なんかすると薬とか包帯もあんまりなかったりするもんだから、うん、治療ができないと具合が悪くなり、
うん、
でもヒットポイントって概念はないのね、
うん、
いずれなんかある時死ぬみたいな、
パタリと
パタリと、で仲間が弱ってったりすると、
うん、
励ますとかってコマンドが出たりするのよ。
はあ、
死ぬなと、
うん、でもねその励ますのもね結構なんかリアルで、
うん、
お前がいないと俺たちはどうしちゃったらいいんだよとかっていうのを結構長時間にわたって励ますのね
はいはい、質問です。
はいはい、
はい、
英語ですか？
どうだったかな、日本語表示になってます。
ああ
音声がどうだった、音声は英語だったと思うけど、ずっと喋ってるんじゃない感じだったような気がするけどね。
ああでもちょっと安心しました、
うん、とにかくそのテロップが吹き出しみたいので励ますわけさ。
あ
でも励ますっつってもこんなに時間かかるんだっていう、なんかそれも結構なんかハッと気づかされるんだけど、でまあね、こもってるわけにもいかないから、
うんうん、
夜出かけるわけですよ、
はい、
街の中には病院があったり壊れた教会があったりスーパーがあったりホテルがあったり、
はい
はい、あとはなんか市の交差点みたいなさ、なんかこうちょっと意味ありげな名前のついた交差点があってみたいな、
そんな中二な交差点が、
そうそう、いろいろあるんだけど、 あのそれぞれの場所に誰もいないってことはほとんどなくて、野党が住み着いてたり同じく避難民が住み着いてたりして、あとは そこからもともと住んでた人たちが住んでたりするので、一軒ね、あの爆撃を受けた一軒家があって、
はい、
あの特徴が表示されるのね、訪問する前に、ここはこういうところでこういうアイテムがちょっとありそうですとか、こういう雰囲気の場所ですとこういう危険がありそうですっていう簡単な説明があって、で老夫婦の家っていうところに行った、
はい、
そうするとお家に入ろうとすると老夫婦が住んでるわけ、でもおじいちゃんなもんだから動作がもっさりなんかしてて耳も遠かったりして、ひょいっとした時に中に入れるのよ、
はい、
で中に入ってそのおじいちゃんのとこのものを一個ずつこう、あこれは缶詰だとかっつってこう手に入れていくわけさ。
わあ、ひどい。
そうするとさ、
はい、
まあ、あらかたね、そうは言ってもまだ両親があるからバレないように地下のものとか2階のものとかこっそり取ってくるわけ、
うん、
で1日終わって家に帰ってくると、今日はこんな収穫があったぞとか個人個人の感想を一言言うんだけど、あの老婦人は老夫婦はこれからどうしていくんだろうとかっていうのをつぶやいたりするわけ。
まあ
ちょっと待って、ちょっと待って、そういうことみたいな
両親の呵責が、
うん、始まるので、たまたま運悪く襲われたりとかもして、
うん、バレちゃうんですか。
バレちゃったりとかね、
うん、
して、で、まあ、やむなく身を守ったりするわけさ、
うん、はい、
そうするとね、うつ病になったりするの。あれはしょうがなかったんだ俺はみたいなさ。
あ
という非常にそのセンシティブな題材の中で、非常にこのいわゆる映画のヒーローのようなスーパーマンじゃなくて打たれ弱い我々レベルの人間が、
うん、
最終的に何をしていくかっていうと、何十日間か生き延びるっていうのがゲームのテーマになってくるのね、
うんうんうん、
要は戦争が終結するまでの間生き延びていこうっていう話なもんだから、うん、
なるほど、
その各ステージで設定された日数をどう生き延びていくかっていうことをこうしていくゲームです、
うん、これあれですね、ゲームなのに全然華やかじゃない、ね、
そうよ、一つも
確かに、
とりあえず重い、
重いですよね、
音も重いし、で一つ一つの作業はね、えらい時間かかるんだ。
あのサクッとこう物を取ったりっていうわけじゃないん
ですね。がれきを除去するのもスコップとか作れるんだけど、スコップを作ってれば、うん、あの実際の時間にして 1,2 分で山が崩れていくんだけど、うんうん、スコップ持ってないと5分10分かかったりとかして。
かかりますね、
うん、まあそうですよね。
でしかも、敵がいるようなところだと、
うん、
あらゆる作業に物音が発生するわけね。
はい、
そうすると敵が近づいた時に一生懸命掘ってると誰かいるのかみたいなことになっちゃうわけ。
怖い怖い、
うん、で普段はこうのそのそ歩いていくんだけど、
うん、
危ないなと思えば走れたりするんだけど、走るとものすごく大きな音がするわけね、
はい、
うん、まあ、そんなのがあったりとか、あとご飯も食料も貯めていかなきゃならないんだけど、
はい、
当然だけど毎日こうお腹いっぱい食べれないわけさ、
はい、
で食料品も加工すると満足度が上がるもんだから、
はい、
調理をするわけね、
はい、
でも調理をするにも燃料は必要だし、
うん、
調理する時間も必要だしっていうのがあったりなんかして、うん、で水とかもないの。で浄水器があって、
うん、
あ浄水器作れる、やった俺これで水に心配ねえやと思って浄水器作っちゃう。そしたらあの何リッターか浄水するためにね、フィルターが必要なの。
ああ
一回作ったからといっても安心はできないわけです
よ。すごい、
いちいちその今度フィルターを作らなきゃいけない。でお酒とかも作れるのね。
ほう
ほう、
お酒飲むと酔っ払うの、
うん、
でちょっとこううつ病、気持ちが晴れたりするんだけど二日酔いになってみたりもするし、
ああ
んまりほらいいお酒じゃないもんだから、でたまに
どん
どんって玄関を誰かと外れてくるのね、
はい、
で、あ、やべえ変なやつ来たと思ったら、あのちょっと命からがらやってきたんだけどトレードしようよとかっつって、
お
あの商品を交換してくれたりとか、まあ、いろいろな要素があって、
うん、
非常に、ね、バランスのいいゲーム。
へえ。
ただ重い、ひたすら
重いですね。主人公鬱になるゲームとか嫌ですもん。
嫌でしょう。
なかなかですね。
しかもね、最初3人からスタートして最大4人かな、はい、で、死ぬわけさ、
うん、
雇
う
に襲われたりとか、あと病気になったとかで、あいつはどうして死ななきゃいけなかったんだとかっていうのでまた鬱になるんだけど
もらっちゃうんだ
もらっちゃうんだけど、で人が空いてると新しい人が助けてくれって、俺も住まわしてくれって言って来たりしてね、
うん、
まあ本当にいろんな要素があって、何回やってもこうパズル的要素が強いで、やればやるほどおそらく点数が良くなっていくっていうゲームなんだけど、
あ、なるほど。
まあ長いとね40日とかね生き延びなきゃいけない、うん、そのひたすら生き延びなきゃいけないっていう終わりのなさがね、
はい、
異色のゲームだなと。
異色というかこれしかないですよね。
うん、カイラ君これ俺 やったらハマると思うよ。
いや終わったら買います
ちょっとそろそろロケット飛ばしも飽きてきた頃だと思うから。
そうですね、宇宙開発もちょっとねやっぱりちょっと何ですか、中性的な停滞を見せてますよ
ねそろそろ、あ、じゃあのなんだっけ、シリウスとかとこう揉めてね。
そうですね、うん、ちょっと宇宙海賊はそろそろ出てくる、ね、時期ですね
分かる人にしか分からない
わかんねえ
ちなみに銀影で寝てたんだけどね。
ですね、
うん、もう私はなんかもうずっとあの動物の森をちまちまやってて、あ、今日はあれかとか、今日はイベントがあるなとか、ずっと夜かとか思いながらやってましたよ
そろそろクリスマスイベントが。
そうですよ、そろそろあれですよ、住人の欲しいものをちょ調査しながら。
ああ、あったな、そういう。
へえ。
サンタクロースで配りますよ今年も
えらい楽しそうだな。でしばらくやってないそれ。もう今年もっていうぐらいだから、去年のクリスマスは確実にやってたってことだよね。
やってましたねやってましたよ。
すげえ。新しい動物の森なんか DS のやつ
ありますね。ハッピーホームデザイナーとか、 あとなんかあのなんかアミーボ使ってやるやつ。
アミーゴ。
アミーボ。
あー、自分の顔でできるんですか。
なんかフィギュアみたいなのがついてるような新しい DS でできるのかな、あれは。なんかスゴロクみたいなやつがあって。
あ、アミーボってあれか、フィギュアってなんか。
そう、
はいはいはい、電気屋で見たことは。
お、面白そうだね。まあ DS 持ってないけどね。
そう、私も新しい DS じゃないからね。
新しい DS？
そう、あのアミーボが取り込めるようなやつかな。なんか あれは Wii だっけ。
WiiU かな。
WiiU かな、
うん、
なんかハード持ってないからできないわっていう
そうね、うん、まあ DS で1年以上楽しめるんだったらそのままでいいんじゃないかな。
ちまちま楽しんでますよ、うん、もうなんか
もう桂仙さんといえば動物の森とイングレスって感じだねカエラくんといえばロケット飛ばしたり羊飛ばしたりって感じだね
羊
ヤギか。
ヤギね、ゴートシミュレーターね。
あれ割とひどいやつですよね。
まあ割とっていうかひどい
あれなんか最近ニュースでというかサイトでゴートシミュレーターが盛り上がってる記事を見つけたんだけど、なんか、はい、なんだったんだろう、どっかで安売りしてるんだかセールしてるんだかで、なんかこれはみたいな感じで注目されてたよ。
まああれは安売りしてる時にしか買いたくないですよね中身知ってると
ヤギをなんだパチンコのようにして飛ばすんだっけ、
うんうん、
まあどっちかというとあれですかね、ちょっと頭のおかしいヤギを操作するみたいな、ね、
そうか、
頭のおかしいヤギ
飛ばすのはまた別のやつか。
飛ばすやつは
なんか、うん、あの
あ人間パチンコですか。
人間パチンコ
あ人間パチンコは、ね、IPS3 のゲームですなんだっけね、ザ・ペインだっけな、
うん、ザ・ペイン
いろいろありますね。
底なしだな、不思議なゲーム。
人間パチンコあれだいぶ頭おかしいでしたね。最近やってないですけど、
うん、だいぶ興味あります。
ぜひ、
はい、あともう一つね、あの昨日一昨日ぐらいからやり始めたんだけど、
はい、
はい、
これも今スカイプのリンク貼ってますが、妖芸好きなら死なない人はいないでしょうっていうぐらいの対策ですが、はい、フォールアウト4というのが出ておりまして、これを今せっせと遊び始めているところです。
どういうゲームなんですか？
フォールアウトはですね FPS です。一人称視点のドンパチをするゲームなんですが、これまた設定があれでして、
はい、
核戦総合の世界を題材にしてまして、
あ、お仏を消毒するんですか？
そうそうそう、あのジャラジャラした人たちがいっぱい出てきますけど、
ジャラジャラ、
あの鎖をつけたりしたような人たちがねいっぱい出てきますけど、
キャッハーな人たち、
キャッハーな人たちがね、あれです。結局なんだろう、いくつかシリーズがあるんでもしかしたら多少違うのかもしれないんですが、
はい、
結局冷戦時に核戦争、熱核戦争が始まってしまって、
はい、
世界にもう核爆弾がボンボン落ちると、
うん、
でそれに対してこうボルトテックという一企業がですね、まあ、世界企業なんでしょうけど、はい、あの核シェルターを作っていまして、
はい、
あのそこにこう選ばれた人間だけが招待されると、
はい、はい、
で基本はもうその核戦争とシェルターへの避難から始まってるような感じで、
はい、
まあ、特に今回のフォールアウト4についてはまさにそこから物語がスタートしていくんですけど、これまた一癖ありましてですね、シェルターに、まあ、いくつかシェルターがあるんです各地に、
はい、
その中の一つから自分はスタートするんですが、その実はそのボルトテックっていうのは核シェルターに皆さんを避難させて地下での安心した生活をご提案しますよっていうことで提案をしてくるんだけども、
はい、
実はそれぞれ何かこう実験的なものがね、秘密の、ね、あのネタバレになっちゃいますんで、フォールアウト4されてない方は、まあ、ここはちょこっとだけ飛ばしていただければいいかなと思うんですが、まあ、あのストーリーには影響ないんですけど、我々主人公は、核戦争が始まって、
うん、
近場に住んでたのですぐにシェルターに避難できたんです、
はい、
だけどそこのシェルターで行われてたっていうのは、そのまま低温冷凍睡眠装置に入れられてですね、
はい、
長期間の冷凍保存実験みたいなのをのモルモットにされちゃうとい う,
ほう、
で主人公だけが奇跡的にその低温冷蔵から生還して、
うん、
核戦争の世界をに飛び出していくというところから物語が始まっていくと。
大体失敗したんですか？
もうこの4が出る前にね3 の, あのプレイ動画を結構見てて、
はい、
YouTube に上がってる動画でして、フォールアウト3のね、ちょっと待ってね、これ誰さんっていう人なのかな、すごい毎晩見ててね、毎晩面白かったんだけどねあ、YouTube ってこうやって楽しむんだって、なんか YouTube の楽しみ方を意外となんかこれで再発見させてもらった感もあるんだけど、作者がね TKCH っていう名前になってるな、 TKCH というので検索してもらうといいんですけど、
はい、
フォールアウトの危険なお散歩実況ってやつを
なんか愉快な名前ですね、
うん、70なんかちょっと楽しそうですよ、
うん、79回にわたって配信されてた方なので、フォールアウト3のね、ただゲームをプレイしてるのをひたすら見てるだけなんだけど面白かった、
うん、
でまあその4がいよいよ出てと、で始めて今ゲームのスタート地点から1キロぐらいも歩いてないところでずっとなんか前に進めずにいるんだけど
そんなミクロな、
そう、なんでかっていうと今回フォールアウト4はいろんなこう見どころというか新しい要素が入ってるんだけど、村というかコミュニティを作っていくことができて、
うん、
建物とかを自分で作れるのよ。
ほう、
へえ、
誤解があるかもしれないけど、マインクラフトみたいに、
はい、
あの自由にこう壁とか屋根とかっていうパーツを組んで家とか壁とか、
うん、
あ防御施設とか拠点を作って畑を作って電気を起こして水を汲んでっていうのがある集落を作れるようになって、集落ができるといろんなとこから避難民がやっぱりやってきて、そこの集落に住み着くようになるのね、
うん
うん、で、ある人は野菜を収穫し、ある人は拠点を防衛しっていう風にして、
うん、
育てていくことができるんだけど、
うん、
あの最初版一番最初のところでその1個目の集落があって、集落でこういろんな材料の回収とかこうちょっと家作ってみるかとかってやってたら、もうミッションなんか一つも進んでないんで、そこだけでさなんか3日ぐらいなんかあでもないこうでもないやって前に進まないっていう、
FPS のマインクラフトみたいな、
そうっていうので、まだあのゲームの面白さの半分以上も体験してないんだけど、とりあえずさっき3階建ての家を作って、
はい、
電気を灯すところまでしたら収録時間が来ちゃったんだけどね
とりあえずライフラインが整ったっていう、
そうライフラインというか、まあ電気がついたってだけで、まだ
ああとりあえず明かりが、
そう明かりが
重要、そう
発電機が動いたっていう、
へえ
ところまでなんだけどね、なぜか家を建ててただけでレベルが5も上がったっていうね
経験値半端ねえって
経験値半端ねえ、うん、これまた面白い、
面白そうですねこれも、
うん、で FPS が嫌いじゃなければ、であのオープンワールドゲームなもんだから、
うん、
まあ最近でオープンワールドゲームって有名なところはあのグランドセフトオートとかね、
はいはい、
ありますけど、あれよりももっとなんかほったらかし感があるんだよな、
うん、
でもこう突然その所定の場所に行くとサブクエストが始まったりとかメインクエストが進んだりとかっていうある程度のストーリー付けはあるので、
うんうんうん、
いわゆる昔の洋芸のオープンワールドゲームほど置き去り感はないけど、うん、だ適度にこなれてきてるので、挑戦してみてもいいのかなと、挑戦してみてもらったらいいんじゃないかなと思いますけどね。
これハードはあれですか Xbox？
いや、私はプレステ4で買いました。
あ、PS4 もある、
うん、で最近よく聞くその Steam パソコン版と、はいはい、プレイステーション4版とあとは当然だけど Xbox 版とハードはいくつかあります。
な
るほど、3も出てたかな、ちょっと今調べてみるけど Buy now、 これまたそろそろあのプレイ動画が結構上がってきてる頃合いだと思うので、YouTube などで Fallout 4をみんなチェックしてみてもねいいんじゃないかなと思いますが、これがあのね、なんていうのスペシャルエディションみたいなのあるじゃん、
はいはいはい、
ものすごいスペシャルエディションがあって、ゲームの中で出てくる左腕につける大きな携帯端末があるのね、
はい、
今スカイプにリンクを貼りましたが、
どれどれ、
ピップボーイコンパニオンでない、いやピップボーイっていうのがその腕につける端末なんだけど、これが同梱してるスペシャルエディションがあるっていう、
どんだけスペシャルです
かなんか結構でかいですね、
でかいでかいよ、でかい
でかい、
なんか愉快なお兄さんがグッてやってますけど
ちょっと親指立ててますけど
そうなのそうなの、Xbox One と PS4 とパソコン版だ、
うん、
PS3 とか Xbox 360版はないのかなという感じになってますけどね、
うん
うん、この愉快なお兄さんがねもうあのマスコット的にちょいちょいこう書いてあるんだけどね
これなんかできるんですか？
ああこれで基本的にあのステータス画面で装備を変更したりとかマップを見たりっていうのをこの端末で全部やるの、
うん、ああじゃあメタルギアのあのピコンみたいな、
そう
あれですね、全然こう擬音ばっかりでよくわかんないですけど
メタルギアのピコンって言われてもね困っちゃうけど、
はい、
うん、でもそんな感じ、ちょっとあの洋芸なんで丸バツが日本の感覚と違ったりするもんだから、
あ、はい、
あ戸惑いはありますが、まあ、すぐ慣れると思います。なかなかねいいよ、
パッケージと親指立てたお兄さんのこの落差激しいですね。
激しいの。
激しいですね。
でゲームの中はね、あの放射能汚染されたあの肉顔がただれちゃったような人たちが出てきたりとか、
めっちゃハードや。
あとさっきのヒャッハーの人たちが出てきたりとか、あともう突然変異しちゃってなんかすごい緑の巨人みたいになってる人が出てきたりとか、
わ
あ、さまざまです。ゴキブリが人の顔ほどでかかったりとかね。
それは全部核戦争のせいなんですか。
ええ、核戦争のせいです。
よくないですね。
ええ、
ダメ絶対。
そう、核戦争ダメ絶対。だけどグッてお兄さんがね、親指立ててますけど
唯一の救いじゃないですか。
で、なんだろう、素行が悪いと、
はい、
素行が悪い人たちとちょっと仲良くなっていったりとか、
うんうん、
あの善行を積んでると善行を積んでる人たちと仲良くなっていったりとかいうのも、その性格付けみたいなのがあったりとか、あと何、カリスマ性っていうのがステータスにあって、
はい、
カリスマ性が良かったりすると人気者になって有利に買い物ができたり交渉ができたりとかするんだけど、結構あのパーセンテージによって結果が分かれるっていうのがいろいろありまして、
はい、
ロックピックってその金庫とか扉の鍵を開けるっていうピッキングのやつと、あとターミナルハッキングって、その各所にあるパソコンみたいなやつをハッキングして情報を入手するっていうやつが、まあ大きく2つ要素があるんですけど、
はい、
その他にも誰かと話をしている時の交渉を有利に、より有利に相手から情報を引き出そうとか、あとは相手を脅してあの強制的に何かこちらの望むことをしてもらおうとかっていうことに対して、交渉できるんです。で何パーセントって成功率が出て、あのこれが成功するか失敗するか、4からはパーセンテージの表示はなくなったのかな。で色別でなんか黄色だとまあそこそこだけど赤だと危険とか、なんかそういう風になって、よりちょっとなんかこう感覚的な判断が求められることになるんですけど、まあ妖芸らしくね、一回失敗するとそれで終わりみたいなのがあって
ででーん、
そうおいおいおいっていう、
最初から
そう、もうちょっとユーザーに優しくしてくれよ。結構そういうその付け放し加減もねいい感じかなっていう気がします。フォールアウト4面白いです。
なんかすっごいグッズが多いですね。
そうだ、あのボブルヘッドって言って中でね、あのよくメジャーリーガーの頭がボヨンボヨンボヨンボヨンっていうマスコットがあるじゃん。
はい。
あのなんちゅうのデフォルメされたバット持ったりしてるやつで、あの頭がポンポンやつボブルヘッドっていうんだけど。
なんかあのスプリングが入ったようなやつですよね。
うん。あれのノリで。そのさっきの陽気なお兄さんがガッてしてるやつも、
あ、これか、
販売されてて、
あ、本当だ、
実際ゲームの中でも出てくるんだけど
20ドル。
そう、それがね、その結構ゲームをやってると思わずこう買いたくなっちゃう感じが、
お兄さんグッズめっちゃありますよこれ。
めっちゃありますよ。なんかあのコスプレするのぐらいあるんですよね、
う
ん、
そう、
タイツとか
そうそうそうでコスプレとかしてる人も結構いる。国内アマゾンで購入できるフォールアウト4グッズって検索するとキーホルダーとかね、カバンとかね、 あとパーカーとかね、いっぱい出てきますけど、あ、そうそう、
で、ね、アマゾンってイングレスでやると結構出てきますよグッズも
おイングレスねじ込んできたね今。コーラがあの大事なアイテムとして出てくるんだけど、
はい、
もうあの核戦争後だもんだから通貨とかって意味がなくて、
うん、
このコーラのキャップが通貨の代わりになってるのね。
わー、
だからお金の表示も何キャップっていう表示になるんだけど、そこの世界で飲まれてるコーラがねやばいんだ。ぬかコーラって言うんだけど、
ぬか、
ぬか、
ぬかってニュークって書いてあってぬかコーラなの。
あ、はい、
あのニュークってニュークリアウェポンの、要は核、核コーラみたいな。
核コーラ
またまたそういう、
こいつを飲むと体力回復するんだけどね、
やばげ、
やばいんだよ、光ってたりするんだよこいつ。
ぬくってるわけですね。
ぬくってるわけなんですよ。このぬかぬかコーラのデザインの T シャツとかあったりします。とにかくね、そのなんていうのかな、日本だとなんか倫理規定とかに引っかかりそうなこと遠慮なくやってる感じが非常に、
なるほど、
妖艶ですね。
妖艶ですね、
ですね。
手とか足とかもう普通に残酷な表現があるんだけど、うん、このガッていうお兄さんが腕とかなんか2本になってみたりと か, なんか足がキノコ生えてきたりとかっていう表現が普通に出てくるっ
ていう。お兄さん大変だな。
大変だ、うん、
だいぶやばいです。ぬかコーラ飲んでみたい。
元気になるんじゃないですか。
元気になる、やばい感じになる、元気になると思う。でまあ放射の核戦争後の世界だからね、うっかり水場とかに近づくとね、あの放射能汚染されたりするんだよね。
あ
で体力がゲージでステータスバーみたいなところでこうヒットポイントが表示されるんだけど、あの汚染が進んでいくとヒットポイントが回復しなくなるっていう。でその放射能除去剤とかさ、放射能除去治療とかさ受けないといけないとかさ、いちいちなんかこう何かとトレードオフ、こうなんか健康と引き換えに体力を回復するとか、なんかどっちなんだろう、俺良くなってんのかな悪くなってんのかなみたいな感じがあってね、いいです。
すごい世界ですね。
うん、まあそんなこんなんですよ年末は。まあそんなにゲームなんかしてらんないんだけど、このフォールアウトしばらくしそうだな、
うん、フォールアウトもちょっと検討しないとこれ、
うん、いいです。どっちが楽しいか、どっちがヒャッハーかなっつったらフォールアウトだけど、
うん、
まあ7,8,6,000いくらだったかなぐらいで買えるはずなので、うん、まあ中古が出るまではウォーオブマインをして、中古が出たらフォールアウトでもいいし、うん、うん、まとまった時間があるならフォールアウトはね多分がっつりハマりますね。
家建てたいですね。
家建てたいです。家建てんのもなんか画像検索とか動画検索するとこんな家建てたよとか、こんなあの施設にしたよとかっていうのが結構みんなアップしてるので、うん、
へえ、
どこまでできるのかっていうのが見えるかもしれないね。
なるほど。
カエラ君はなんか最近ゲームは、
ゲームはですね、最近はヤギ以外はまともなゲームですとね、プレイステーション4のですね、
うん、
あのスターウォーズバトルフロント、
おあれも出たんだっけか。
出ましたね。
おお、どうですか。
あのですね、
スターウォーズ今新しい映画復帰になったしね。
そうなんですよ、今流行りに流行ってるんですけど、うん、ゲームシステム的にはですね、あのなんていうのかな、ネット対戦がメインなんですよ、
うん、
でそのスターウォーズの世界の中でその FPS みたいな遊びをするっていうコンセプトのゲームなんですよ、うんうんうん、でなんかこうストーリー的なそのなんていうんですか、一人プレイモードもあるのかなと思ったんですけど、
うんうん、
まあ、さして充実してはおらずですね。
だよね。
その一人でその FPS をやるみたいな、あの対戦というかコンピューター相手にそれをやるみたいな感じで、なんでちょっとこうボリューム的な意味ではちょっと物足りない感じはあるんですけど。
なるほど。
あのでもやっぱりこうグラフィックとかね、世界観はやっぱりこうスターウォーズならではで楽しいですね。
へえ、あのたまに YouTube を見てると広告が割り込んできてスターウォーズのやつ出てきますけど、あのルクとかハンソロとかダースベイダーとかになれるの？
なれますね。そういうなんかモードもあって、ヒーローモードみたいなやつがあって、あのハンソロで戦いましょうみたいな。なんかお前どんな銃の撃ち方しとんねんみたいな感じで戦ってますけどね。
すげえな。
ダース・ベイダーでこうなんかひたすら切り倒してったりとか。いろいろありますね。乗り物も少し乗れますよ。
お、例えばどんなやつに
？X ウィングっていう戦闘機とかですね。あとスノースピーダー。
はいはい、
あの四つ足のあの化け物を倒すための飛行機ですね。
うん、
あと ATST っていうあの二本足の帝国軍のなんていうか 戦車というか大型の乗り物があるんですけど、あれも乗れましたね。
おすごいね、うん、何人ぐらいで最大対戦できるのかな。
何人対戦なのかな。オンライン対応2人から40人出す。
40人
ぐっちゃぐちゃです
いいね、それぐらい行ってほしいね、
うん、学校クラス全員できるんですよこれ
想像できない。
すげえな、先生ボッコボコだな。
先生はめ声されます
よ
ね、
うん、昔130人ぐらいでできるゲームがあったような気がしたけど、いやわかんない、うろ覚えだけど、うーん、いいね、バトルフロントか。
あとは、あとあれですよ、メタルギアをやってますけど。
クリアしましたか。
全然
あ、そうなんだ
なかなか、あれ手間かかりますね。
手間かかるね、うん、あの、なりふり構わないとそうでもないんだけど。
あ、乱暴戦法ですか。
そうそう、とか、あの、何、爆撃とかしてみたりとか。
あ、爆撃、
うん、金に糸目をつけないといくらでも勝てるんだけど、
ね、あ、
ランボやり始めると敵強くなりますからね。
そうだね、結果的にね。でも慎重にやっててもなんだかんだ装備が、敵の装備が充実していくってい
う、うん、
うん、メタルギアね、
楽しいですね、うん、
逆転裁判とか出ないんだっけか。
ああ、新作出たんですよね。なんだっけ、なんかこう時代が違う設定のやつが出たんですよ。
あ、そうなんだ。
なんか実写になるんでしたっけ。
実写
違いましたっけ。なんか
ゲームですか。ゲームじゃなくて
ドラマか映画か。
あ、そういう意味で
前にやってましたけどね。
なんかやってたような。あ、なるほど、そっちかな。
あ、テレビアニメ逆転裁判、これか。
テレビアニメか、
うん、アニメか。
2016年4月から。
あ、そっちだな。
あ、
テレビアニメがまた不女子の食い物になるんですかね
なるほどくんじゃねえかなこれ。主人公の新人弁護士なるほど龍一が彼らの容疑を晴らすために立ち上がる。
あの、髪の毛逆立ってるやつです。
髪の毛、うん、なんかツンツンのやつだね、
うんうん、私はどっちかというとそのいつのライバルの方が好きです
けどね。あ、剣、
そう、
レイジ、
剣剣士、
レイジ、剣剣士。私はあの、なんだっけ、迷いちゃん派だけどね。
あ、迷いちゃんか。
迷いちゃんですね。
迷いちゃん、アホでいいです
よどうしな、やっぱりこう、なんていうのかな、女の子は隙を見せないとダメなのかなっていう思わせるよね、少しね。
そうですね、
うん、まあ言うほどやってませんが、
まあぜひぜひいつかやってください。
プレイステーション4に来ればいくらでもやってます携帯ゲーム機苦手なんだってば。
オープンワールドの逆転裁判とかずっとすごい疲れそうですよね
確かに
あちらこちらでなんかちょっと待った
待った証拠探しすげえ大変なんですけどみたいな。
わ
それはそれでありかもしれない。あとはあれだね、シュタインズゲートの新作が出ましたね、
見たことある。
シュタインズゲートゼロ、ケッセンさんはシュタインズゲートって知ってる？
名前だけ聞いたことある感じです。お、
今なら多分、あ、待て、音が出る。今なら多分シュタインズゲートの元々の方が中古屋さんで安く売ってるだろうからやってみてもいいかも。でもあの、サイケデリックなお話だから苦手なら絶対やめた方がいいかな。
あ、そういう話なんですか。
あれ、カラグもやったことないかな。
多分、ケイセンさんと同じぐらいの認識だと思います。
うん、これはね、あの、アドベンチャーゲームですよ、いわゆる。
うん。
あ、そう、アニメになってるから知ってるのかな。
うん。ポートピア連続殺人事件とか、ときめきメモリアルと同じ部類だね、アドベンチャーゲーム。
ときめもが並ぶわけ、
ね、並ぶんだね。
ときめも、
要は、あの、なんだろう。物語がテキストベースで進んでいって、うんうん、あのコマンドを選択していくことで話が分岐していくっていうゲームなんだけど、
はい、
あっち行ったりこっち行ったりというよりは割と一本道な中でこう選択をしていくって感じなのね。
は はいはい、
うん、だから音切り層とかああいう風にこうサウンドノベルとかみたいに、
うんうんうん、
じゃあちょっとあっちに行ってみて調べる、こっちに行ってみて何するとかっていうことではないんだけど、
はい、
お話はなんか科学実験好きな人たちが集まるところで、中二病の主人公が天才少女、アメリカから帰ってきた天才少女と一緒に、
うんうん、
タイムマシンを作ってしまうというのが基本のストーリーで、
もう大変な話ですね
やっちゃいますか、
やっちゃうので、そのタイムマシンを作ったことによって、謎の期間から追われるっていうことと、あとはタイムスリップではないんだけど、その時間を遡ることが可能になったことでいろいろやってしまうんだな。
まあでしょうね、
うん、何も考えずにいろいろやってしまったことによってこう出てきた影響が、
うん、
その主人公たちにこう
降りかかってくるわけ
です、降りかかってくるわけですよ、うん、それをどうしていくかみたいなのをこうずっとゲームを通じてやっていくんだけど、とりあえずエンディングで泣きました。
はは、
泣けるんですね。
泣けるでね、最初大変、その主人公がガチ中二病なのね
ガチも
ガチでもう正真正銘の中二病なのね、
はい、
でその中二病の日常みたいなのを永遠見せつけられるわけです。とりあえず、
うん、なるほど、
うん、最初が一番大変なんだけど、それをきちんと乗り越えるともうこの物語の深さに引き込まれていく感じで、
へえ、
でも涙なしにはエンディングは見れませんね。
お、
面白いです。で派生のなんかスピンオフ的なゲームが 2,3 作あったんだけど、
うんうん、
それもやったんだけど、そっちはもうなんかこうお楽しみファンディスクみたいな感じだからやらなくてもいいんだけど、うん、まあその本編があって、タイムストリップをしてで戻ってきて、である人を最終的に救うか救わないかっていう判断を迫られたのが前作で、
はい、
で救って終わるんだけど、で今作は救えなかった世界を描いてるとい う,
ほう別の未来ですね、
うん、そうで、アニメ版があったってケイセンさんさっき言ったじゃん、
はい、
で再放送今やってたらしいんだけど、
あ、そうなんだ、
うん、再放送やってるのに再放送の23話かなが、うん、突然 あの今までと違うお話に変わっていって、
本当だ、
なんかあの盛り上がるみたいな、
へえ、
なんかアニメ再放送第23話改編版、
うん、それがその新しいゲームの、まあ、世界線というその時代のなんていうのかな、違う世界のことを世界線と呼ぶんだけど、
うん、
新しい世界線へ入っていくところが23話で突然予告もなく出されて盛り上がるみたいな、
なんかこういうパターンなんか最近多いですね。なんかウェブで配信してる版とあの放送版が違うっていう、うん、
あ、そういうのかな。でもいいよね、再放送だと思って油断してたら実はみたいなさ、ものすごく話題性があるよね。
絶対油断して見ない人ですよ、
あ
す、ね、私は
まあ私もそうかもしれないですね。
私もそうです。まあこれはちょっとフォールアウト4があるんでまだ買ってないんですけど、いずれ買おうかなと思ってますけどね。ケイセンさんは動物の森とイングレス以外は何かやってる？
猫集めをちらっと餌やりぐらい
餌やり、本当になんかただ育ててるというか面倒見てるだけっていう感じ。
もうすでに煮干しを集めるゲームと化しています。
なんだそれ煮干しを集めるゲーム、
うん、もう煮干しがなんかかなりの数集まって
全く想像できない。
あの猫が来て楽しんで帰るときに、うん、お礼で煮干しをくれるんですよ、う
ん、猫がくれるんですか？
猫がくれるんです。でそのお礼の煮干しであのアイテム買ったり餌買ったりとかするんですけど
、はい、
煮干しが通貨なんだ。
煮干し通貨です、うん、その煮干しがめっちゃ集まってきてます
すげえな。じゃあなんかいい鰹節でも。
そうなんですよね。でもこの煮干しどこまで増えるんだろうと思ってちょっとあのもう増やせるとこまで増やしてみたいなってちょっと最近思ってます。
その違う楽しみ方を発
見。煮干しの価値が下がってくるんじゃないですか
暴落すんの
多分最初にもらった煮干しちょっとカビてんじゃないかなと思うぐらい。
やばいね。頭と腹を立とうといた方がいいよ。
ああ、下処理ですね。
下処理しておかないと。なんのこっちゃいいな、いいですな。
それぐらいかな。あとはあのすれ違いのやつを DS でやってるぐらい。
すれ違い通信。
はい。
ドラクエ。あの
すれ違いでなんかパネルをもらったり。
へえ。
なんか王様、自分が王様になってんですけどさらわれたの。
うん。
すれ違いで来た人に助けてもらうとかいう。
へえ。変わったゲームがあるんだね。
あるんですよ。DS になんかもともと入ってたんですよ。
あお。
3DS。
へえ。知りませんな。うん。結構結構。まああれです。このタイミングだと、
うん、
今日は22日でしょ。
はい。
明日第5回を配信できたとして。第6回は年明けぐらいかな。
お
とすればまあ今更だけど50分も喋った後で何言った話だけど、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
明けましておめでとうございます
今年も電気屋ウォーカーを何とぞ飽きずに諦めずにお付き合いいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
それでは2016年もまた次回の配信までさよなら。
さようなら。
さようなら。